特集、星になりたい珠玉のベーカリー。今月の高槻な人、船井隆さん、丹精パン職人。星になりたい珠玉のベーカリー。平成21年、氷室町にルート271をオープン。関西有数の人気ベーカリーにした船井さんは、その後店を梅田に移転。そこも行列ができる店にしましたが、令和5年に丹精と屋号を変えて高槻に帰還。船井さんのこれまでの食のキャリア、そして高槻への思いを聞きました。様々な店での経験が生み出すパン。パン店や菓子店に加えて、高級フレンチカランドリエでは4年間勤務。厳しくてめっちゃしんどかったですね、という食の世界の経験が今のパン作りに活かされています。深夜から店に出て仕込みを。朝10時のオープンのために船井さんが店に出勤するのは深夜の1時45分頃。試作をしたり新しい商品を開発したりしている時はもう30分か1時間早く来ますね。生まれ変わった屋号に込めた思い。赤を意味するタンは情熱や熱意。性は理論。パンを作るのにどっちが欠けてもダメなので、その二つを駆使した僕のパンを作りたいなと思って名付けました、と船井さん。60種以上のパンを毎日お届け。朝から並んでいただいているので、できるだけたくさんパンを選んでいただきたい、と船井さんが言うように、菓子パン系から惣菜パンまで60種以上のパンが毎日並びます。船井隆さんの歩み。昭和51年、1976年、福井県小浜市で生まれる。平成6年、1994年、高校を卒業後大阪へ、ガソリンスタンドを営む会社へ就職。大阪市上新城の寮で暮らす。平成8年、1996年、高槻羽室町のガソリンスタンド、現在はセブンイレブン高槻羽室町北店のある場所に副店長として赴任。平成10年、1998年、大阪市南千葉にあるカフェガーブで働き始める。平成13年、2001年、兵庫県西宮にあったパンの店、ブーランジュリームッシュアッシュで働き始める。平成15年、2003年、大阪市本町にある高級フレンチカランドリエで働き始める。平成21年、2009年、高槻氷室町に自身の店ルート271をオープン。平成23年2011年、高槻上田辺町、現在丹精がある場所にルート2712号店をオープン。平成27年2015年、ルート271本店を大阪市梅田に移転。令和5年、2023年、高槻上田辺町に丹精をオープン。一番最初の高槻との接点は、羽室町にあったガソリンスタンド。船井さんは福井県の小浜出身ということですが、今店がある高槻とはどのようにして縁がつながったんですか？高校を卒業して、大阪に出てきて、最初はガソリンスタンドで働いていたんですね。まずは上新城で勤務していたのですが、 高槻に新しいスタンドができるから副店長で赴任してと言われまして、そこで初めて高槻と接点ができます。もう今はそのスタンドはなくコンビニになっています。自分で高槻に行きたいという気持ちで来たわけじゃないんですけど、たまたま縁がありましたね。なんと最初に高槻で働いていたのがガソリンスタンドだったとは意外でした。それからルート271を高槻でオープンさせるまでに随分年月が経ちましたが、その間はどうされていたのでしょうか。ガソリンスタンドを辞めてそこから食の世界に入ります。最初は大阪市南千葉のカフェガーブ、お店ができて間もない頃です。パティシエになりたくてお菓子希望で入ったんですけど、パティシエは人手が足りていてパンを担当するようになるんですよ。パンとの最初の接点はそこですね。またしてもたまたまパンとの接点が生まれるのですね。そこからパン道一筋ですか？いえ、その後クラクエンのパティスリーや西宮のブーランジュリーで働いて、その後常々レストランで働きたいと思っていたので大阪市本町のカランドリエというフレンチに行きます。そうこうしているうちに30歳を超えた頃、もう一回パンへ原点回帰しようと思って京都のル・プチメックのお池店で店長をやりました。氷室町に初めて自分の店ルート271をオープン。本当に関西の一流どころのベーカリーやパティスリー、レストランで働いてきたわけですが、その頃から独立を考えていたのですか？31歳の時に独立しようと思って一度福井に帰ったのですが、この場所で僕が学んできたことが活かせるんかなと疑問を感じてしまって、ちょっと視野を広げようと滋賀、京都、大阪の北摂ぐらいまでで物件を探し始めて、その頃は今までいろいろ経験した自負もあり、俺なら何とでもなるはずやみたいな変な自信がありましたね。平成21年に自身の店として初めてのルート271をオープンします。氷室町の阿武野小学校の前という場所に決められたのはどういう経緯ですか？いろいろ探したんですけれど、かつて働いていたガソリンスタンドと近かったので土地勘があったのと、すぐ近くにパン屋が同じ通り沿いにあって、そこが人気だったんですよね。だからある程度は売れるんじゃないかなという計算もあって、小学校の前というのも悪くはないかなと思って決めました。羽室町のガソリンスタンドで働いていたことが高槻でお店を出す大きな要因になったんですね。そうですね、それがなかったら高槻でお店はやっていなかったでしょうね。満を持して自身の店をオープンしてどうでしたか？半年ぐらいは自分の給料も出ないぐらいで、自信は一瞬で砕かれました。かっこ笑い。オープン初日の売り上げからして微妙やったんですよ。あれってかっこ笑い。当時は SNS もなかったので、雑誌に写真と手紙を送って、しばらくは無反応でしたけど、半年後ぐらいに初めて情報誌に載せてもらって、それで集客が結構あったんですよ。そこから好転し始めました。その後今の丹精がある場所に2号店を出すのですよね。はい、当時は次の店を出すことなど全然考えてなかったのですが、たまたま通りがかった時にテナント募集の張り紙があって、ここは場所がいいなと思ってすぐに電話して家賃を聞いたら思ったより安かったんですよ。すぐ契約しました。 ここを2年目ぐらいで確保できたのもパン屋として好転していくきっかけになりましたね。梅田への移転と成功を経て、再び高槻の地へ帰還。平成23年には北園町にベーカリーカフェコントレイルも出店するなど、高槻市内で順調に歩まれていたわけですが、その後本店を梅田へ移転することになります。これはどういった思いがあったのでしょうか。一番大きかったのは、すぐ近くにサニーサイドがオープンするというのを風の噂で聞いたことなんですよ。え、嘘やろ、なんで高槻のこんな場所にって、かっこ笑い。公園の前やし、大きい店だし、カフェはあるし、駐車台数は多いし。これは負けてしまうなぁ。もともと移転するつもりはなかったんですけど、これは一旦悲観とお店がなくなってしまうと。実際、サニーサイド高槻岡本店は今も人気で賑わっていますね。そのタイミングで梅田の話が知り合い捨てにありまして、でもちょっと迷ったんですよ。大都会すぎて、かっこ笑い。一方で僕のパンは梅田でも受け入れられるという気持ちもあって、今が売って出るチャンスなんじゃないの？でもリスクも伴うんでずっと考えていた。その頃結婚を控えていて、妻にチャレンジした方がいいんじゃない？って後押しされていった感じですね。梅田でも連日行列ができるなど大成功を収めるわけですが、令和5年3月に店を閉めて、7月には丹精として高槻で再出発します。梅田店をずっとやっていくことはできたんですけど、自分を取り巻く環境、自分の考えも年を重ねるにつれて変わってきました。めっちゃ売ってるお店よりも、こじんまりしているけど、すごく楽しそうにパンに打ち込んでいる知り合いが、見ていて心の底で羨ましいと思ってる自分がいたんですよ。梅田店をやってて、なかなかパンに集中できないこともあったんで、一職人として集中してパンをやりたいなぁと。心のしんどさよりも、今みたいに朝早く来ていっぱいパンを作るしんどさの方を取りたいと思って。この場所は契約したまま残していたので、ここでやろうと決めました。再び戻ってみて、船井さんにとっての高槻とはどういう場所ですか？僕自身は小浜出身ですけど、ルート271はメイドイン高槻なので、丹精は高槻の星になりたいと思っています。もともとは表に出るような、俺がというタイプじゃないんですけど、かっこ笑い。ルート271が梅田に移転した当初は、高槻を裏切ったみたいなこともよく言われたのですが、それは愛情の裏返しなんかなとも思ったり、やっぱり戻ってきた時に喜んでくれた人がいっぱいいたのは嬉しかった。だからこれからもここで輝き続けられればいいですね。今月の高槻な人、船井隆さんの好きな人&スポット。01、人、パティシエール歌子、中塚歌子さん。富田岡町、しっとりウィークエンドをはじめとした絶品スイーツ。かつてはパティシエを目指していたので、歌子さんが独立する前に雑誌などによく出てたのをケーキの大先輩として一方的に見てました。そう船井さんが話す中塚歌子さんは、フランスでの修行や有名店を経て、高槻で独立。船井さんと高槻で出会ってからは、結婚式でパティシエール歌子を引き菓子にするほどの仲良しに。 実はここのカスタードの味を密かに真似するほど全体的に美味しいのですけど、一番好きなのはウィークエンド。他の店のよりもしっとりしていて食べやすいと船井さん。マドレーヌのような生地にアンズジャムを塗り、レモンの糖衣をまとったウィークエンド。フランスのエスプリを感じながら、日本のここだからできるお菓子を作っていきたいと中塚さん。02スポットロイヤルホスト高槻店川西町。打ち合わせや考え事にぴったりなレストラン。関西でも古くからある店舗で、平屋で古風な落ち着いた雰囲気が地元市民から愛されているファミリーレストラン。ルート271を梅田に移転オープンするときや、丹精を始めるとき、業者さんとの打ち合わせが結構あったのでよく利用していました。スタッフとのミーティングもここでやることが多いですね。それから一人で考え事をするとき、家だとなかなかはかどらないので、ここに来ることがあります。適度に賑わいはありますが、落ち着いて過ごすことができますね、と船井さん。03スポット花津カフェ氷室町。ふんわり卵のシンプルなオムライス。実家が小所町で喫茶店をやっている林野昭彦さんがトラック運転手から転職して17年前にオープン。多くのハンドメイド雑貨が店内に飾られて販売され、可愛らしい雰囲気に。氷室町で店をしていた時に近所などで通ってましたし、梅田に住んでいる時も高槻にある妻の実家へ行く時などにはよく立ち寄ってました。なんせ妻がここのオムライスが好きで、どこ行くって時に花津カフェにってなりますね、と船井さん。昔ながらのオムライスですが、卵は3個使ってふんわり仕上がるようにしています、と林野店長。あっさりケチャップのチキンライスと合わさり優しい味わい。04スポット真上町あたりの名神高速道路真上町。名神高速道路の中でも一番美しい場所。福井へ帰省するときや京都や大阪に行くときに車で移動することが多いという船井さん。名神高速道路はよく利用するのですが、個人的には高槻の真上町あたりを走る道が一番綺麗やなぁと思います。なだらかな坂がまっすぐにずっと続いていて、走っていても気持ちいい。昼もいいですが、夜になるとさらに美しく。車が多くなるとテールランプがあちこちできらめいていて、とても好きな光景です。05人島コーヒー島のりゆきさん天神町。長い付き合いとなる焙煎アーティスト。ルート271が氷室町にあったとき、近所に障害者支援施設があって、そこのカフェで島さんが働いているときからの知り合い。ずっと付き合いが続いていて、オーナー同士としてよく話をしますね。安心して話すことができる優しい方です、そう船井さんが語るのは、コーヒー豆専門店島コーヒーのオーナー島のりゆきさん。高校生の時の喫茶店でのアルバイトをきっかけにコーヒー豆にのめり込んでいき、焙煎アーティストとして自家焙煎を極めようとしています。店舗は和風な趣で、上宮天満宮の大鳥居脇というロケーションによく合っています。豆は天然の甘みが強くて、そのコーヒー農園らしさが味わえるものをセレクト。